今月も始まりました。第2土曜日、本日2月14日バレンタインデー開運フェスティバルが始まります。はい、短い話ですね。はい、私、福田修山と申しましてですね、開運アドバイスの仕事をしております。そして今日のアナウンスアドバイス、アシスタントしていただくのは南優子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
ハッピーバレンタインですね。
ハッピーバレンタインですね。
ねえ、三宮中やっぱカップル多かったですね。
本当ですか。
はい、
通過しただけなんで全然ちょっとなんですけど、
今日はね、梅田にもいたんですけどね、はい、やっぱり三宮の方がカップル多いですね。
なるほどね。カップルの街デートするなら
神戸。
神戸、
うん、
ね、雰囲気がねやっぱり港町と、ね、
うん、
いい感じですもんね。
いいですもんね。
そしてですね、
はい、
もう一人ビッグアシスタント、ちょっと振りがでかすぎますけど、ヨハン君です。
はい、こんばんは。
こんばんは。
なんか最近元気ですか。
はい。
何その振り。
何を意図してるんですか。
いや元気そうやなと思
って。はい、この間
あれですね、成人式、この間先月
迎えました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
二十歳ということで、どうでした、成人式。
さあ、もう周りがすごいことになってましたね。
酔っ払って、
いや、その式で、
あ、
うん、もうみんな変わって誰が誰かわからん。
ああ、
ちょっと同窓会みたいなノリもありますからね。
そっちが大きかったですね。
ねえ、もう先生と私にはね、ちょっと遠い昔、
かなり昔
ね
え、テレフォンカードとかもらいましたけどね、市長から。
あ、そう、
もう 今そんなもらって余計使わないだろうみたいな、
ね、なんかいただいた、
なんかよくわからんストラップ入ってましたね。
あ、でも携帯対応になってるわけですよ。
あ、そっかそっか、そういうことね、時代が変わりましたね。はい、
そうですね、
うん。
そして、アシスタントいつも助けていただいてます。
はい、3回目、ねえ、
アクア君です。
はい、こんばんは。
おはようございます。
聞き直しました。
朗読
ですね、この直接聞くより、
はい、
マイク録音ちゃんとされてるのを聞いた方が、なんかよすごく伝わるというか、かっこいいというか、
お上手ですよね。
すごい上手なんですよね、はい、でなんか14歳の割にかなりこの男はハードボイルドだなと一人で思ったわけです
よ。ありがとうございます。末
恐ろしい。
ハードボイルドとなるとやっぱりなんだゴルゴとかなんかああいうノリでなんかちょっと攻めていただきたいなと思って、ちょっと今日ね、僕からのリクエストなんですけれども、北斗の拳。
あら、いいじゃないですか。
いやですよ、そんな
これはもうかなりのハードボイルド。
北斗の拳の世代の子じゃないよね。
はい、
一応知ってるは知ってるんですよね。
家とかにあったんで、
有名ですもんね。
これの第一巻、まあ、第一巻の最初のナレーションの部分をね、
はい、熱いところ
い
ただけるんですか。
読んでいただきたいなと、
はい、
お願いして、
ね、いや、なんか、まあ、恥ずかしいんで嫌なんですけど、
やりたくせ
ん、まあ、お願いします
お願いします。
1990X 年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、血は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。
おお、まだケンシロウとか全然登場してないですけど、その時代背景をね、
ナレーション、
1990X 年、僕ら小学生の時代にはそういうようなノリのストーリーって他にもいっぱいあったんですけど、
ゲームとかね、
普通に2000年になりましたね。何だったんでしょう
ね、
まあ、無事めでたくニューミレニアムを迎えられて、
そうや、ね、
こうやってね、元気にラジオもできて、本当幸せだと思ってますよ。
幸せですね。
平和が一番ですね。
ね、北斗の拳みたいにならなくてよかったと。
本当ですね。内容ちょっと私存じ上げないですけど。
思ってます、はい。はい、そんな感じでですね、今月も始まります。
はい、
福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修山ダイジェスト、はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊修山ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
はい、まあ今日ね、まさに季節の開運法というとまさに今日のバレンタインが挙げられると思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
もうね、僕本当に幸せなことで、はい、たくさんのね、全国のマジックワンズフリークの方々からチョコレートとかいただきましてですね、もう毎年も本当にありがとうございます。
いいじゃないですか、
チョコレート大好きなんでね、
うん、
もうチョコレートすごい1年かけて大事に食べてるんですよ、うん、おかげで、ね、体重は方はあまり、
思わしくない
、まあ、身は引き締まってます、嘘ですけど、ね、
うん、でもそのお心が嬉しいですよね、
気持ちが本当にね、
皆さん聞いてくださる方からね、
はい、
うん、
そうですね、そういうね、まあ、中には多分、いや、きっと皆さん本命でいただいてると思うんで、すごい僕も本気で返していきたいなと思ってるわけですけども、はい、そのね、気持ちやっぱり伝えることっていうのが、その時期っていうのは大事なことだと思うんですね。
そうですよね、
はい、
うん、
あれなんですよ、本命チョコとか誰かにあげたりされてました、されてます、
うん、父にね、
あ
毎年本命よ、
無難なところ
24年間ね、
24年間本命で、
そうそうそう、
はい、やっぱりちゃんと返してもらえるんですか。
父は返してくれないですね、やっぱりね、
ほう、一方的な、
そうですね、片思いで、
片思い、ねだってないんじゃないですか、ねだってない
父さんに、
そうそうそう、
いや言うてますよ
流される
みたいな、もういいんですよ年金暮らしやからリアルに
リアルトーク
ですね、そうそうそうそう、
はい、うん、まあこのね、まあ、日本ではチョコレートですけど、
うん、
まあ、世界的には、まあ、チョコレート出ないパターンも多いみたいですね。
そうですよ、
そうなんですね、
本当にね、
まあ、ただこういう甘いもんっていうのは、うん、まあ、金運アップにいいんですね、
あら、甘いもの自体が、
そうです、うん、ですので、まあ、チョコレートすごい、この今まだ水の季節なんで、その金運に、
うんうん、
相性がいいんですよ、
うんうんうんうん、
ですのでこの季節にそういう愛情を伝えてその金運のいいものをプレゼントするっていうのはいい風習ですね、
うん、そうですよね、
はい、そうなんです、うん、とはですね、まあ、これからね、はい、もう立秋も過ぎまして、うん、4月に向けて暖かくだんだんなっていきますよね、そういうね、
今日もすごい暖かかったですね、
今日は暖かかった、うん、本当に、うんうん、もうなんかいいですね、こう芽吹くというか、こういうなんかこう、うん、萌えってよく言いますけど、お、なんて、秋葉原系の、
あ、そっちの萌え、
萌え、萌え、あれ、もともとの日本語何か知らなかったんですけど、
私も知らない。
あれはその、なんか、木々が芽生えていくような、
あら、
ああいう状態をもう萌えっていう、萌えているみたいな。いうらしい、
ね、いい言葉だったんですね、
いい言葉なんですよ、
あら、
まさにその萌えな時期になろうとしているなというつくづく思った今日ですけれども、うんうんうん、
はい
はい、そういうね、まあ、今日ね気持ちを伝えたりした方っていうのはそういうね、うん、なんでしょう、種まきをしたようなもんなんで、
うん、そうやね、
これからどんどんそれが育んでいかれると、
ね、
思いますね、
いいじゃないですか、うん、
まあ、まだね、まだというかもうね、さすがに今日今チョコレート用意してない方とかもね、コンビニにはあると思うんですけれども、
あるある、
うん、まあそういうものがなくても電話ででもね、うん、今からでも
ラブコール、
そうですね、伝える、
いいじゃないですか、
そういうね、うん、異性愛だけじゃなくてもいいんですよね、やっぱりそのお父様にあげたような話で、
うん、
まあ兄弟愛とかね、友達同士とかでも、もっと広い意味で愛を伝えるっていうことが元々の意味だと思いますので、
女性だけじゃなくて男性が伝えてもいいんですか。
あ、そうですよ、
うん、
はい、
逆チョコブームやからね、
逆チョコブームですからね、友チョコとかいろいろなんか、
うんうん、
すごい盛んに、うん、しようとしているのかなっていうのか、
まあでもいいことですよ、
いいことです、いいことです、うん、はい、どんどんね、うん、
ラブコールしてください、
楽しんでいただければと思ってますね、はい、
うん、
はい、で、まあそうやってね、まあ、日本では主に女性の方がそういうのがメインでされてると思うんですけども、
そうですね、
まあ、うん、この流れでいくと3月3日がねひな祭り、
お、
女の子なんです
よ、ね、もうそんな時期ですか、
そうですよ、
はい、
もうあっという間ですよ、
あっという間やね、この間年明けたもんね、
そうそうそう、
はい、
はい、なんで、まあ、そうやってね気持ちを伝えてさらに愛情豊かになったところでひな祭りでさらに女の子運アップですよ、
うん、
しっかりとねこれは古式ゆかしく、
うん、
していってほしいと思うわけです、
うん、
はい、まあ、ひな人形とかですね、なんかひし形のお餅とか、
うんうんうん、
桃の花を飾ったり、よもぎのなんか草餅を食べたりですね、
最近してる人いるかな、う
ん、かなか住宅事情もあるんで、なんか何段にもなったようなね、お大入り様とおひな様みたいな、
そうやね、
難しいかもしれないんですけど、うんうん、できる範囲でやっていただきたいと思ってますね、はいはい、ああいう、ね、のは本当にひな人形とかっていうのはもともとね、なんでしょう、そういう人形に自分のこう邪気みたいなこの役を移して流すっていうのがもともとの起こりだしたんですよ。
あ、そうですか。あ、はい
はい。でまあ、そこからちょっとずつその人形に対して、うん、なんか健やかな成長と幸せを願う気持ちを託したりですね、ひしもちにはなんか厄よけとか邪気払いとかいろんな、ね、
気持ち
意味があるんですね。
あら、
うん、で桃の花は魔除け、あれはもう季節のもんなんですごいいいですね、うんうん、だから、うんうん、そういう桃園とかですね、ああいう大阪にはありますね、大阪城にその桃の花が開いてそのお茶のようなところがね、そういうところが
あるんですか、大阪城、
大阪城公園にありますね、
はい、あ、はい、ぜひ行ってくださいね。
そうですね、うん、まあ、そういうの桃の花を楽しんだりしてですね、
はい、
まあ、そういう女性をアップしていっていただきたいと思ってますよ。
いいじゃないですか、
はい、
だから女子役はね、
そうですね、うん、はい、まあ、こういうね、今の来週の放送、来月の放送まではこういう開運チャンスがありますので、
はい、
ぜひぜひやっていただきたいと思いますね、
はい、
さあ今日はですね、アクア君からですね、
うん、
ちょっとお言葉を
メッセージ、
メッセージ、
あら、
ひな祭りは女性の運気が上がる時ですので、これを利用してくださいね。
うわー、しびれるね。
すべての女性の幸せを願っています。
誰何になったの、
ゴルゴです。
若干重要されたと思えない、
思えないですね、うん、はい、ということで、はい、月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。
イエイ。
開運学、はい、ということで、開運の秘技秘訣をですね、
はい、
このコーナーでは語っていきたいと思っております。
お願いします、
はい、この間先月の今月2月4日に、立春を迎えまして、
はい、
まあ、正月、旧正月、立春とこの3つを過ぎたことで、うんうんうん、本格的に旧暦でも東洋の運命学の意味でも2009年に入りました。
うん、
ということで1年通してですね、ちょっとか、活用できるようなことっていうのをちょっと今日はやっていきたいと思います。
お願いします。
はい、まずですね、今年はちょっといろいろね、消耗しやすい年なんで、体の健康状態を常にチェックするようにしていってください。はい、
体力も消耗し
そうですね、うん、はい、あとね、部屋とか家とかに関して掃除、まあ、毎回なんですけれども、
はい、
掃除をこまめにできるだけしてください。
はいはいはい、
特に今年に関しては家の南側、部屋の南側っていうのをちょっと注意して整理整頓を心がけるようにしてもらえるとより効率よく運気が上がります。
南側、
南側です、
はい、ベランダが多いとこですね。
そうですね、うんうん、はい、あとはですね、自己分析、自分の特技とか長所短所とか、はい、自分を分析してですね、
うん、
自分の現在あるべき立ち位置を冷静に判断すること、足元を、ね、地盤を見るってことですね、
固める
ってことですね、はいはい、はい、あとはもうね、諦めずに、簡単に諦めずに粘り強く、初志貫徹の精神で物事に取り組むこと。
初志貫徹、
はい、はい、ね、もう一度目標を定めたらぶれないみたいな、
そういう、
ね、心をヒットにまとめる、それが今年の鍵ですね、
うん、
はい、あとですね、周りの価値観や言葉に振り回されず、
ね、
自分の判断基準を大事にしてください。
ぶれない女になるべきね。
お、慣れてます。
慣れてます
ね、全く。
もうちょっとブレてみようかな。頑固になってくるからね、年取りさん。
はい、大丈夫、はい、若いです。
ありがとうございます、
はい、社会においては、うん、企業の家庭内においては家族間の絆が問われる時です。
あ、
はい、そう、人間関係の整理も起きてきますので、うん、普段からの結束を意識しましょう。
うーん、
はい、まあ、人間関係はね、本当にいい縁をつないで、できるだけその悪い縁はつながないみたいなのが大事になってきます。あとはもうつながった人たちとの強い絆っていうのがテーマなんで、しっかりと、うん、まあ、コミュニケーション、話し合いですね、
あ、
まあ、その愛情を伝えるとか、さっき言ってたの、
そうですね、そういうの一つですね、
はい、そういう形で、まあ、絆を強めていってください、
うん、
はい、あとですね、素な状態 を大切にすると、モデルとしてなので、
はいはい、
まあ、なんでしょう、こう 飾らない自分の心とか、
うん、
まあ、あと飾らないその内面、まあ、内面とか、うんうんうん、あの化粧をする前の自分の肌とか、うん、そういう部分を上げていく、
うん、
上げてください。
スキンケアとか、
スキンケアですよ、
大事なんですね、
ぜひぜひ今年は特に心がけてください。
あ
とですね、最重要テーマですね、今年の
一番、
はい、
うん、何、
和、
和、
和をもって尊しとなすの和ですね。
和、
あの何でしょう、和風の和ですよ。
ああ、びっくりした、フレンドリーの方の和かと思った。
ああ
ああ、
そうそうそう、
うん、
ええ、あの自分よりですね、
はい、
人を助ける精神とかですね、あの、うん、そういうのをね、協調性とか持つことによってね、あの和が保たれると思いますので。
そうですね、うん、
あのそういうのを何でしょうね、あの心の糧としてですね、
うんうん、
あの過ごしていていただきたいと思います。
うーん、
和をね、こう英語になんか訳した言葉で好きなのがあるんですけど、はい、そのハーモニーって訳し方があるみたいで、まあ、あの一つの音ともう一つの音、はい、組み合わさることによって、
うん、
もうもともと美しい音でももっと良くなるみたいなのがハーモニーってあると思うんです。
素敵な言葉ですね。
まさにね、和っていうのはそういうのもありますので、うん、ぜひぜひね、あの心がけていっていただきたいと思います。
は
い、まあ、こういうのがね、あの今年 の、まあ、あの開運の鍵としてあるわけですけれども、うんうん、逆に、問題点、
はい、
こういうのは、注意しましょうということを今からちょっと言っていきます。はい、親子間とか、教師生徒間のような、
はい、
本来感謝の心を持つ関係性の中でのトラブルが起きやすくなりますので、
あら、
常に感謝の心を忘れないようにお願いします、
うん、
またね、口が災いのもとになりやすいので、
うん、
余計なことは言わないようにしてください。
ああ、私特に注意やわ。
いやいやいや、もう本当にね、でも、うんうん、いい言葉を言ってあの大事に、
うん、
あの和を持っていくことも大事なんで、
うん、
必要なことは言ってください、余計なことは言わない、
敬うべき人やのにね。
そうなんですよ、
やっぱりね、うん、言葉難しいってことですね。
難しいですね、
重みを持ってください。
はい、はい、あと物を大事にしてくださいね。そういうことを、
うん、
あの使い捨てとかそういうことをしていると、使い捨ての物製品とかはいいんですけど、まあ、物をあんまり大事にしないと、まあ、意外と不自由 なんかティッシュがないぜみたいな、必要な時にそういうのがありますので大事にしていってください、
うん、
はい、あとはですね、まあ、あのなんて言うんでしょう、まあ、さっきの愛情の言葉とかの一緒ですけど、そういう紛らわしい言葉、ね、はっきりどっちの取れるような、なんかどっちでも取れるような曖昧な言い回しとか、
うん、
っていうのを誤解を招きやすい時になりますんで。
そうですよね、どっちやねんってなるよね、うん、
はっきりと、
もう自分の意思を、
もう好きですと、うん、愛してますと、まっすぐ言いましょうってことですね。
その方がいいですよね。
そうです、
うん、
あとですね、約束を守ってください、
うん、
今年は、
うん、
特にあの今年約束を破ると後々までちょっといろいろ響いちゃったりするんで、
あ、2010まで持ち越すぞと。
そうですね、もう本当にもう言ったことを守るっていうのはね、もう自分にも心がけていきたいと、ちょっと言いながらちょっと言いながらめっちゃ心当たりで自分に対する約束みたいなのもありますので、
うんうんうん、
やっていっていただきたいと思いますね、
はい、大事にしてくださいね、
はい、こういうのがね2009年の、うん、大事にしていただきたいところなんですけれども、
はい、
はい、これはですね、まあ、ヨハンから何か一言
お願いします。
もうなんか多くてよくわからないですよね。
ちょっとボリューム多かったですね。
もうあのマジックワンズのメールマガジンに書いてあるんで、
はい、
読んでください、
はい、そういうことです、まあ、言ったら、ね、
はい、メールマガ読んでください、
一気に覚えられないんで、ね、読んでください、はい、
はい、
ということで日々開運学のコーナーでした。
はい、
満月占いのコーナー。満月占いとは、月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。今月の開運、あ、満月占いは2月9日の満月から3月11日の満月までの運勢です。
はい、はい、それでは行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運が、ごめんなさい、罰です。
はい、1月生まれの方はですね、ま、あの健康運にもちょっと現れてますが、足元が不安定な、うん、健康第一ですから足元が不安定な状態に なりつつあります、うん、一度自分の土台を見直してみましょう。
はい、もう初心に一回帰ってみてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運が丸、金運健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、日々精進あるのみです。自分を信じましょう。
力をつけてください。
はい、3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、3月生まれの方はですね、安定した穏やかな運気になりますね、うん、これをどう使うかは本人次第です。
もううまいことね、後悔はしない感じに。はい
はい、4月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運二重丸、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、疲れが溜まっているかも、リフレッシュも仕事のうちです。
温泉とかいいですね。
うん、5月生まれの人、恋愛運丸、仕事運勉強運三角、金運が丸、健康運がごめんなさい×です。
はい、5月生まれの方はですね、ないものよりもあるものに目を向けて感謝の心が大事です。
なるほど、
はい、もうあんまり欲を出さないようにしましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運二重丸、金運健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、ひたすら目標に突き進むのみ集中力が命です。
目標を叶えましょう。
はい、はい、7月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、自分の内面を高める活動をしてください。
はい、
勉強とかですね。
はい、はい、7月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、今すぐ結果が出なくても辛抱する時です。
今は我慢ですね。
9月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運勉強運、金運二重丸、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、ラッキーな、時ですね。どんどん、前向きに行動してください。
しかし健康には気をつけてください。
はい、10月生まれの人、恋愛運丸、仕事運勉強運丸、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、プライベートを充実させていってください。旅行も吉です。
遊んだりしましょう。
はい、11月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運二重丸、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、自分を支えてくれる人に感謝の言葉を、愛が大事です。
普段からありがとうぐらいは言いましょう。
はい、12月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運勉強運、金運二重丸、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、オンとオフの時間をはっきり分けて、メリハリが大事です。
はい、
健康に気をつければ最強ですね
最強ですね。
はい、そんな感じで1月から12月の方をざっと言ったんですが、はい、大丈夫ですか。
私7月もう一回、7月8月もう一回読ませていただいていいですか。
はいはいはい、
7月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運丸、金運三角、健康運丸。8月生まれの人、恋愛運丸、はい、仕事運勉強運丸、金運三角、健康運が丸です。ごめんなさい、7月生まれの人を2回読んでしまいました。
あ、なるほど、
申し訳ないです。
はい、ね、8月生まれの方はですね、まあ、何でしょう、
うん、
ちょっと結果が出にくい時なんですけれども、はい、まあ、頑張辛抱して努力を続けていただきたいっていうのと、
はい、
まあ、7月生まれの方はその見栄や外見を飾るよりかは内面を高める活動っていうのをしていってほしいっていう、
はい、
そういう気が
思ってますね。
はい、はい、ということで、まあ、結構今月はいい、
うん、そうですよね。でもね、ちょっと健康運抜の人が1月5月ね、
そうですね、うん、まあ、今年全般的に言えることなんですけども、健康運は、
うん、
伸ばしていっていただきたいと。で、不摂生とかは逆に本当に猫からの運気を削ぐような形になってきますんで、もう本当にね、足元からしっかりと固めて、
はい、
上ばっかり見ると足元が救われると。もちろんね、目標を持って夢を持って前向きに行動することは大事なんですけれども、それだけではいろいろに、ね、バブルの崩壊と同じですよね。
浮き足だって、
そうそうそうそう
そう、
そういうのね、昔のこういうね、運命学の諸先輩方はね、言ってくれてるわけなんですよ。
はい、
はい、これは何でしょう、本当に真面目な話、いや本当ありがたいと思いますよ。こういうね、こういうことを書いてる言葉を残してもらってること、ね、中国の昔の偉い孔子さんとか、
はい、
孟子さんとか、まあ、いろいろいてはるんですけどね、老荘思想とかね、まあ、ああいうね、一つのね、学問として哲学としてあるんですけれども、なんかちょっと 今の真面目な学者の人って占いの方には行かないじゃないですか。
そうですね。
それが意外とね、うん、なんか占いの方にもちょっと足を踏み入れてはるというか、
うんうん、
あのそういうのがあるんですよね。だから、うんうんうん、まあ本当にね、切っても切り離せない部分だと思います。でそれを活用するっていうのはね、やはり現代を生きる我々においても非常に重要なことですね、
うん、そうですね、はい、もう一度見直していただいて。
そうなんですよ、うん、本当にね、日々やってます、
うん、
アクアさんとかそういう意外と真面目やもんね。
そうアクアくん本当真面目よね、うん、
それは微妙ですけど
結構ね、前何でしょう、何神社やったっけ、あの天神さんを祀ってある神社がありまして、で、あの天神さんってあの絶対牛のね、
うん、
置物がほとんどに置いてあるんですよ。
牛、はい、
これあの刺せたら頭良くなるんでって言ったら、
うん、
一生懸命こう
それどこ私も行くって
京都の、
終わってからゆっくり聞きますあ、そう
ですね、
真面目よね、
まあ、こんな感じですね、
はい、
今日はお役に立ちましたでしょうか。
はい、
今日話した詳しい内容やラジオの放送のバックナンバーはマジックワンズホームページで見ることができます、
うん、
インターネットでも、ね、開運フェスティバルと検索かけるだけで、うん、簡単にね、
一発で出てきます、
一発でできますので、うん、はい、ぜひ見てみてください。
はい、
次の放送は3月14日の土曜日午後8時からです。
ホワイトデイ、
まずですね
、はい、
次お耳にかかるときには今日よりラッキーでハッピーに立って行ってください。それではまた来週第2土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。